この人は もちろんですね、神の霊、聖霊様ですよね。旧約聖書の時代も聖霊様はおられてですね、そして水のこの表をですね、この、動いていたと。これは実はですね、元々の言葉ではですね、遊ぶという意味もあるんですね。神様はですね、私たちと共にいて、そしてですね、私たちの喜び楽しんで遊ぶということをですね、本当に喜ばれています。皆さんどうですか？親であれば、親である人はわかるでしょうね。子供が生き生きとね、喜んで遊んでいる姿は、なんと微笑ましいか。なんとですね、幸せかと思うんじゃないでしょうか。まさにその視点です。ね、私は今日ですね、ファミリー礼拝ということで、ね、ファミリー礼拝とみんなの礼拝、一体何が違うのというですね、いろんなお声を聞きました。ね、まあイメージはですね、去年の、あのね、ケイハンナブラーでの、クリスマスの礼拝をイメージしていただいたらいいんですけども、まあ今日やった通りですね。つまりですね、お友達礼拝でいつもですね、その遊ぶということをですね、取り入れています。一緒に遊ぶんです。それはイエス様がそこに共にいて遊んでくださったことをですね、本当に体感するためでもありますね。そして神様は私たちがその遊んでいる姿をですね、本当に喜んでくださっている。そして私たちがそのことを通して神を喜び楽しむためですよ。ね、聖書を言われている通りにですね、私たちがしていくその礼拝を、これからもですね、立て上げていきたいと思いますので、皆さんですね、祈っていただきたいと思うんですね。神様がね、本当に喜ばれる最高の礼拝というのはもっともっとあると思うんですね。で、私たち一つはそうですよ。私たちが神を喜ぶ、楽しむことです。そしてそのために私たちに賛美を与えられたんですよね。賛美はですね、何かですね、うまくね、本当にこう拳を回して歌う、まあそれもいいかもしれませんが、そんなものではないんですね。賛美はですね、この歌と明らかに違う、それは天国に届くんです。賛美しか届かないんですよ。神を褒めいただいているからです。ね、その素晴らしいその賛美を私たちの口に与えてくださっていることはなんと幸いでしょうか。今週はですね、この、ゼカリア4章の1節から14節です。そして今日のテーマはですね、あの有名な御言葉、能力によらず、私の霊によって。今日のテーマは、能力によらず、神の霊によってという、そのような、テーマですね。先週は、申し上げましたように、ゼカリアの3章1節から10節で、燃えさし、燃え残りというですね、そういう、言葉がありましたよね。そのようなものである私たちを神はそのまま愛して声だめ、ね、声だめのようなところに長い間どっぷり浸かっていて悪臭を放つ汚れた罪という着物を神様が脱がしてくださって全く罪がない真っ白なキリストという服を着せてくださるという予言がなされ、私たちは自分のこだわりとか固い考えとか自分中心とか自分の価値観を赤ちゃんのように素直に身を委ねて脱がせてもらって新しいキリストを着てその服に時間をかけて合わされていく、ね、それこそ神の御心であり幸せな人生なんだということを教えられ使わされてきました。皆さんどうですか、ね、まだ私に神様合わせなさいっていう言い方をしてきたでしょうか。それともあなたに合わせていきますね。私たちはイエス様という着物を着せてもらったんですね。それは多少ですね、着心地が悪いかもしれません。最初は当然そうですよね。罪があるからですよ。でもね、それに馴染んでくるんですね。皆さんどうですか。私たちの人間的な価値観をね、服を買って合わなくなったらどうします。服を新しく買う人が多いじゃないですか。でも聖書は違うんですよ。服が合わなくなったら私たちが細くなるんです。そうでしょ。アメ
アメ
ですよね。私もそれに取り組んでいるわけですよ。服を買う、まあ、それも私の発想です。私たちが神の似姿に変えられていくように主に祈っていくんですね。そのことはっきりとエレミア書の18章4節にありますよね。神の気に入る形に作り変えられるというのがありますよね。まさにそのことを表しているように私たちが神様の形に似せられていくんです。だからですね、あなたを好きなようにしなさいではないんです、ね、私たちが教会キリストの体に一部とされるということは神の体に合わさっていくんです。あなた好きなようにしなさいではないんですよ、ね、自由奔放にしなさいではないんです。時々それがよく間違えられていくんですね。だから初めは窮屈かもしれません。もちろん初めは窮屈でしょう。だって私たちもそうだったんじゃないですか。教会に来れば来るほどなんか自分の罪がぐさぐさ示されてしんどかったという経験が終わりだと思います。それこそがあなたが救われている印ですよ。神様に向かっているからです。ね。それは救われている証拠です。ね。だから私たち履き違えないようにしたいんですよ。だから私たちは、神様に救われたら、その白い着物を着せていただくんですよ。恵みですよね。 その着せてもらったということはどういうことですか。命の一緒に天に名前が記されるということですよ。ね。どっちを取ります皆さん。窮屈な服はもう嫌やからもう手に名が記されてるのはもうええからもう脱ぐわって脱ぐ人います。しませんよね。ね。そこなんですよ。そこをもう一度今日もう一度ねこのメッセージいただく前にはっきりとどちらを私は選んでるか。ね。もちろん脱ぐという選択もできるんですよね。どうですか皆さん。昨日私ふと思ったんですよね。よくね、キャンプでね、机の招きするんですよね。私もそういう立場にあるので。でもね、信じませんという招きってあんましないんですよね。したことない。でもそういう決断もあっていいんじゃないかと私思いましたよね。そうでしょ。私そんなキャンプ今まで一回も行ったことないですね。当然そんなことあってはならないと思ってるからです。でもね、聖書ということはあなたは命を選べって。でも命と死を送られるわけでしょ。だから死を選び取るということも神様はやっぱり許容されてるんですよ。してほしくないけど、うん、ここに愛があるんじゃないでしょうか。私はロボットに作ろうと思ったら作れた神様がそうしなかったのは、私は選択するという、つまりあなたが決断するという、つまり信仰世界というのは決断の世界なんですよ。あなたは今どっちにおられますか。服を着て窮屈やなと思うけども神様いつか会うから私一生懸命霊的ダイエットしてますっていう風にいるのか、それとも、もう窮屈やもう早く脱ごうと思って脱ぎたいと思ってるのか、どちらでしょうか。ね、どちらも選択できるんですよ。ね、だからそのことを覚えましょう。でも神様は神の気に入る形に作られ変えられるということはそういうことだと、その神様が今朝あなたに言われています。4章の今日は中心聖句6節ですね。まず最初見ましょう。3、はい。彼は私にこう答えた。これはゼルバベルへの主の言葉だ。全力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は言われる。皆さんこの御言葉ご存知の方多いんじゃないでしょうか。権力によらず、能力によらず、私の霊によって。これは一体どういう意味かですね、深く私は受け取っていきたいと思うんですけど、まずですね、聖書は誰が誰に言われたのかって大事ですからね。これ文脈では思って言うんですけどもね、ここだけよくパンって捉えたりするんですけども、もちろんこれだけも素晴らしい御言葉ですが、これは大きな神のマスタープランの中での御言葉だということも覚えましょう。ゼカヤ書はですね、中心はイエス様にあります。そしてこれから起こっていくことの予言でもあります。そして直接的にはですね、誰が誰だか分かりますよね。私と話した御使いと渡しているのはこれはゼカリアですね。一節のゼカリアに対して御使いが戻ってきて私を呼び起こした。私は眠りから覚まされた人のようだったというふうに、寝てたっていうことですよね皆さん。面白いですよね。これですね、ゼカリア一章一節から見たら分かりますが、一章七節にですね、この神様からの、いわゆる啓示言葉はダリオス第2年の11月24日の夜に示されたってはっきり書いたんですよ、ね、でゼカリアはですね、先週ですね、要するに汚れた服を着ている人がね、脱がされてこの清い衣を着されたというすごいことを見たわけですよね。で彼らは終始となるとか、もしあなたがこの本当に私の道に歩み戒を守るならば、私の庭を守るようになるという素晴らしい約束をいただいて、もうその幻だけでもすごかったんでしょうね皆さん。だからですね、もうあまりにもこの幻の意味が分かって歓喜したためか、歓喜してしまったので眠ってしまったんでしょうね。安心して、ああ素晴らしい、大丈夫ですかそういう、私もすごいってね、そんな感じですよ。ちょっとゼカリアの気持ちになってくださいね。まあ、そんな感じですよね。で、そしたら御使いが戻ってきて呼び覚ましたとあるわけですね。まあ眠りから覚まされた人のようになったとありますように、まあでもここで私たちは思うんですね。イエス様が言われた、心は燃えていても肉体は弱いと言われたイエス様の言葉を思い出すんですね。私たちは目に見えるこの世のことのみに心を奪われて真の真実を見ることができなくないとするならば、私は眠っているものであって私を呼び起こしたというですね、神様は眠っている私たちを呼び覚まそうとされているということも覚えましょうね。私たちはですね、神の御業を体験します。でもそれで終わりじゃないですよ。まだ次があるんです。次があるんです。だからお前寝てる場合ちゃうでっていうことですよね。そういうふうに神様はゼカリアを起こしたんです。そして2節読みましょうか皆さんで。3、はい。彼は私に言った。あなたは何を見ているのか。私は答えた。
ロシアンルの全体が金でできている一つの食材があります。
その上部には鉢があり、その鉢の上には7つの灯火皿があります。この上部にある灯火皿には
それぞれ7本の札がついています。
3ですもん。またそのそばには2本のオリーブの木があり、1本はその鉢の右に、もう1本は左にありますっていうのを見たんです。はい、皆さんちょっとイメージできた人おられます？私これ何回も言うんだけど、ちょっとよくわかんな。ちょっとあの、おどまち絵描いてくださいね、これね。まあ、絵描くのめんどくさいと大人の人は思ったかもしれませんが、ちょっと今日は出しますんで見てください。こういう感じです。出ないですね。
出ます。
じゃあイメージしてくださいね。ズバリ言いますね。これね、金の、この食材とは何かというと、これはですね、メノラーなんですよ。分かってますか皆さんね。食材のことですね。見ることありますよね。ああいうですね、7つのですね、真ん中に1本あって、つまりろうそくを立てる、いわゆるこの灯火皿がついていて、それがですね、こうあるんですね。そしてその灯火皿のところには管がついていて、7つで、オリーブの木がですね、両方にあって、そのオリーブの木の枝からですね、管がこう通ってて、オリーブっていうのはオリーブ油を抽出しますよね。そのオリーブ油の枝が、かんとこう、7つのこの灯火皿の上に、スーッとこう来てるんですよ。そういう形になってる幻を、ゼカリは主に見せられたんです。で、実はこの形は、今、イスラエルの、この国旗じゃないけども、この、旗の一つになってますよね。出るはずなんですけども、まあ、ちょっと気長に待っていきましょうか。まあ、イメージできました皆さん。メノラーですね。メノラーがあって、その上にトモシューザーがあって、その上に7つの管があって、そしてオリーブの木からこう油がこう抽出する。つまり油を私たちが注がなくていい、つまり油が自動的に注がれるような形になっているってことですよ。すごいですね。素晴らしいじゃないですか。それがですね、この2節3節のこのゼカリアが見せてもらった幻であります。これは単なるですね、置物ではありません。慣習でもありません。このメノラーというのはですね、食材は明かりを灯すためのものですよね。で、その上でこの油で満たされた大きなこの金の皿が取り付けられて、その中に灯火が浸されて燃え上がるわけです。で、辺り一面が光となっていくわけですね。そのですね、幻をこのこのゼカリアは神様に見せてもらったわけですね。じゃあよろしくお願いします。出るんです。あ、これですね。よかったですね。はい、どうでしたね。私が言った通りになってました。はい。ちょっと違いますか。あ、ちょっと次見てください。あ、これね、こっちの方がいいですね。はい、オリーブね。じゃあ、旗、イスラエルの旗、そう、これがイスラエルのね、国章ですね。はい。これ見たら、これが、ここです。ね。じゃあちょっと一番最初に戻してください。これが分かりやすいですね。はい。このですね、7つの食材があって、その、灯火皿というのは上についているこのお皿みたいなものですね。その上にろうそくが立ってますよね。で、そこにこう油がこうずっと管を通して、油が止めなく流れてきて、決して火が消えることがないんですよ。アメン。
アメン。
素晴らしいじゃないですか。ね。で、聖書はですね、油というのはもちろん聖霊のことを表していますよね。そして、ここからですね、私たちは、これは何ですかって聞くんですよ。やっぱり。で、この預言者ゼカリアも聞くんです。4節こう書いてますね。私と話していた見つかりに言った。主よ、これらは何ですか？5節。私と話していた見つかりに答えて言った。あなたはこれらが何であるのかを知らないのか？私は答えた。主よ、知りません。皆さん、何気なく書いてあるのが4節5節が、これ実はすごいことなんですよ。皆さん、ここ読んでどう思われました？預言者に知らんのかいって突っ込んだ人いますか？ね、確かに預言者ゼカリアは本当にいろんなですね、本当に知識もありますし、いろんなですね、この地位もありますし、まあもちろん学びもしています。ですがゼカリアは何のですね、このためらいもなく、すぐに教えてくださいと問うているんですよ、ね、この謙虚さ、ヘリクダイの心、そして教えてくださいという探求心、まあ工学心って言ったらいいでしょうかね。それこそが神の国を知る教育法なんですよ。皆さん覚えてくださいね。 ちょっと良くないあだ名をつけられている、あの、獣医弟子の人言いましたよね。誰でしたっけ？
トマス。
そうです。皆さん、トマスなんて言います？疑り深いトマス。言うでしょ、皆さん。私はあれはちょっとお目返上したいと思うんですよね。違いますよ。あれはですね、探求心深いトマスですよ。ですよね。だってな、その証拠は、だってトマスのためだけにイエス様が一週間の主の日にまた主の始める日に来られたでしょ。あれは求めたからですよ。ね。だからこのね、このゼカリアも同じように教えてください何ですかと聞く、このような素直な心を私たちは持ちたいんですね。ゼカリアは祭司であったけれども、霊的な部分以外に様々な能力を持ち合わせていた人だと言われています。でもゼカリアは主に教えを請うた。習いたいんですよ。ね。この世の中では、自分の能力で努力して成功している人が多くいますが、まあ、一見成功しているように見えても主の目から見て好ましいかどうかはまあ分からないんですね。皆さんもよくご存知かもしれませんが、一昔流行ったテレビドラマからのフレーズがありますね。私失敗しないので分かりましたか、ね、という決め台詞で見事難しい手術を成功させる天才女医の話がありましたよね。まあ、天才であって目的を達するための好学心が強くて、並々ならぬ研究やスキルを積み重ねていくわけですね。まあ、憧れられたりかっこいいなという、そういう言い方を示しているようなドラマでヒットしたわけですが、ですが預言者ゼカリアと全く違うところがあります。それはですね、命の主に主権がないということですよ。自分の能力と経験によって生きているということです。ね、これがあのドラマのテーマですよ。つまり神がいないんです、ね、あの I surrender all という賛美歌がありますが、日本名では聖歌541番のみな捧げ祭りと、みな捧げってという歌がありますね。我捧ぐと、ちょっとわからないんですよね。あるんですね。あるんですが、これはサレンダーというような言葉を使われていて、これは、降参するとか降伏するとか明け渡すという意味ですね。万能の主に、万軍の主に私は降参します。私を握っている全てのものを明け渡しますという意味です。握っているものとは、権力や能力も含むんですね。自分の力で努力して頑張っている人ほど、主に委ねることが難しいと言われます。私たちはどうでしょうかね。日本はそういう教育を受けてきていますから、努力とか頑張ればなすがなるとかね、でやたらこう分かりやすく響くんですよね。でその同じような視点でイエス様と出会うと、同じように頑張りズムが教会を覆うんです。そうなるとよく言われますね、納豆クリスチャンが多くなるんです。わかります？ねばならない、ねばならない、ねばねばねばというふうにですね。そうじゃないんです。いいですか？愛されんだ。つまりですね、あなたに降参します。明け渡します。どんなに優秀な人物でも、どんなに完璧な仕事を行ったとしても、この天地を創造され、万物を作られた主にかなうことはないんです。主を信頼する者がまずやるべきことは、無から有を作られた、人を形作られた、その父なる神様に、創造者の主に降参することです。皆さんどうですか？そういう思い持ってますか？私はですね、このことを初め聞いた時ですね、なかなかすぐ忘れてしまうので、あるものを見てすぐ思い出す癖をつけました。それは、だるまです。だるまってね、必勝とかよく見るじゃないですか。私、あれ見るときに見方が違うんですよ。あれ、手も足もないでしょ。つまり、手も足も出ませんっていうことです。
アメン。
この祝祷の当時の祈りのポーズもこうです。あなたに委ねますという、これはそういう姿ですね。まさに手も足も出ません。あなたに委ねますということですね。まさにね、あれは愛サレンダーです。神様、あなたは私たちの命の主です。まず主に降参しましょう。そして主の声を聞き、主の教えを請うということですね。この御言葉が響きますね。第一コリント8章2節をお読みいたしますが、人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。はっきり書いてますよ、ね、私もだから高慢になるなりようがないんです。私も、ね、ちょっとね、聖書が分かったような気になってるだけだと思いましょう。神様から見ればちょっとですよ、ね、だから私もまだまだ、そういう意味で私たちは生涯求道者でありたいと思います ね、
ね、
もちろんですね、明確に救いということははっきりと何度も何度も教えてくれます。そこは明確、確信を出ます。でもそれ以外分からないこともあるんです。分からないことはこうやって神様に聞けばいいんですよ。だからね、申し上げてますように、 神様と会ったら聞くためのノートというのを私は持ってますね、うん、まあ、持っていけるかどうかわからないのでいつも覚えようと思ってるんですけどもそういうものをみんな求めると何でもわかんないわからないなんか気持ち悪いという人いるじゃないですか。それはねこの誘惑にやっぱり勝たないとね、わからないことはあるんです、ね、でもそのわからないことがあるということ自体が神様が神たるゆえんでしょ。だってもし分かりきったら神様じゃなくなるじゃないですか。こっちが神になるわけですよ。神様全部分かったらあんたいらんってなるでしょ。違うんですよ。分からないことがあるということこそが神様、あなたは神ですね、私を作られたお方ですねって言うんですよ。幼くは親のことは全部分からないのと同じですよ。私はどうでしょうか。そしてもう一度言いましょう。中心聖句、そのことを覚えながらもう一度味わいなく告白しましょう。6節3、はい、神は私にこう答えた。これはゼルバベルへの主の言葉だ。
権力によらず能力によらず私の命によってと暗雲の主は言われる。
そうですね。まずこの言葉は言いましたように、まさに終末予言の言葉でことを覚えましょう。この言葉はキリストの再臨によって実現する千年王国における王国における神殿の再建を表す言葉です。そしてもう一つはイスラエルの民の霊的な回復を表しています。そしてもう一つはエルサレムの再建の予言ですね。直接的にはですね、バビロン捕囚に捕らわれていきましたよね。そしてこの70年の後ペルシャ王のあのクロス王によって、つまり異邦人を用いてイスラエルの民を解放したんですよ、ね、ここからの神様は本当にですね歴史を導くあれクリスチャンだけ働く方ではないことはもう明らかに分かりますよ ね。私たちももしそういう考え方したらちょっとそれは変えなくちゃいけないですよ。神様は全ての歴史の背後にあるわけですよ。アーメンですか皆さん。だから神様の許可なしに起こることはないんですですよね。だからここでもクロスを、だから聖書の中にはあなたに反対しないものは味方だっていう言葉がありますよね。だからいろんなものを用いられるんですよ神様は。ここではクロスを用いられましたね。そしてクロスはすごい権力がありました、それを最大限ですね、この神殿を再開ですね、大神殿がソロモン王によって作られてましたけども壊されましたよね。第二神殿を作るためにですね、やはりもう一度戻ってきたためには当然考えるわけですよ。でもその第二神殿を作るためには最大限のその後ろ盾の権力を利用しようという考えがありました。実際ペルシャ王クロスのバビロン捕囚解放令からこの事業が始まったわけですが、クロス王の資金援助お墨付きということによって事業ができるようになったということもあったんですね。だから権力によって進んでいるということがあったんです。で私たちはで、このことを知るときにこの世の権力者といつでも敵対関係でなければならないというものではありませんが、権力者に頼る、あるいは自分が権力者になって他の人を支配するという権力欲から常に解放されていなければならないということですね。私も権力欲しいですか欲しくないですかってやっぱ欲しいと言うと思うんですよ。それを神の国のために使うというあの目的と手段は明確にね、あのこれも間違っていけないことは、クリスチャンは昔出世してはいけないんですかとか金儲けしてはいけないんですかという問いを受けました。私もビジネスマンだったので自分に自答しました。聖書を読みました。そんなことは書いてませんよね。大事なことは目的と手段を間違えてはいけないんですよ。目的が出世、金儲けではこの世と同じです。目的、それが神の国を広げ叩いていくということにあれば、賜物を十分に主に差し出してお金をですね、本当にですね、儲けて主に使えていったらいいですよね。実際そういう歴史上の人物がいますよね。クリスチャンってカーネギーとか、またロックフェラーもそうですよね。そういう先人の信仰者の生き様を私は知ることができます。でも私たちはその権力欲に支配されてはいけないんです、ね、イエス様言われましたね。あなたは神と金とどっちに使えるんだと言われましたよね。ねえ皆さんどうですか。私のこの中に今いっぱいあるのは金でしょうか、つまり富でしょうか、このようなことでしょうか、それとも神様でしょうか。それがいつも問われるわけです。だからそこからいつも解放されていなければならないということを私はここから覚えたのです。権力欲から自由でなければなりません。権力的に物事を進めてしまうという誘惑から守られるものでありたいんですね。これが権力によらず、そしてもう一つ能力によらず、でこのことをいただいたゼルバベル、これ直接的にはゼルバベルの主の言葉でしょ。ゼルバベルというのはですね、まさにですね、この神殿再建を命じられた、この南ユダ王国の総督なんです。ね。ただ能力があったわけではないんですね。このゼルバベルは、 いわゆるダビデの末裔の、まあ、その系図には名前を連なるんですけども、でもそんなに力強かったわけじゃないんです。能力があったかといったらない方だというふうに言われてますね。でもその能力に弱さとありますが、彼はだからこそ自分たちの資金力の不足とか物理的能力の不足とか自分自身の能力の不足とかそういったものに落ち込んでいたんですね。でも主のメッセージは明らかです。そんなものに頼るとも良いんだ、頼るものは別なものだと言われている。この言葉はですね、自分の力量、見識、経験などにものを言わせて物事を進める誘惑への警戒でもあるんです。私もどうでしょうか。私もですね、今この地が与えられて、そしていよいよですね、神の国を立て上げようとしています。具体には、この街道ですよね。でも教会堂建設は教会建設と絶えず私は分かち合っています。それは私たち自身が聖霊が住まう神の宮と言っていただいている。つまり私の信仰の立て上げであり、信仰を立て直しなんですよ。だから教会の建築ではですね、物を建てるんではなくて、私たちの信仰の立て上げであり、立て直しなんです。アメンですか？だからですね、このことはまさに私たちに対するメッセージなんです。能力がなければいけないと思っている人はいませんか？これは教会を立て上げていくために必要なものは具体的には奉仕ですよね。でも世の中の奉仕とは全く違いますよね。ボランティアとは違います。これは永遠を変える働きですよね。奉仕は亡くなる食物のためではなくて永遠の命に至る食物のために働けとイエスが言われた。永遠を変える働きですよ。永遠につながる働きを私はしてるんですよ。まずそこを私は変えていきたいですよね。でもその時に能力がないからとか、いやこれはあの人にしてもらった方がいいんじゃないか、もちろんですね、神様が聖霊によってその人一人に促しを与えますよ、ね、でもその人も祈りますよね。もちろんその中で賜物を差し出してその使命に生きるということ、それこそが本当の幸せであり喜びだと神様は言われています。でもですね、非正常に自己卑下して私は能力がありませんからできませんというふうに、これは本当の謙遜ではありませんよね。神様から私はこれをいただいています、これをあなたの御体を頂けるためにどうぞしようか用いてくださいと、ね、私はできませんが、でも聖霊様が力くださいますからできますという、これこそが真の謙遜だと主は言われますね。皆さんどうですか。そういう姿勢であれば幸いです。もうそうでなければ今日からそれを変えていきましょう、ね、そしてまたですね、奉仕に引退はありませんね、よく時々引退とかで言うことは許可できますが、それ違いますよね。それは世の中のあれですよ、ね、もちろんアスリートには引退がありますが、私は引退というのはないです。聖書に引退とかあったらありますよね。もちろん年齢制限の民主主義と言われているのは、あれは次世代に向けてつなげていくという視点で書かれているので、完全に退くというのはないんですよ。役目が変わるんです、ね、もちろんそうですね。若い時はね、もう必死でも子供たちと一緒にね、子供に負けるかってね、もう競争したらもう絶対勝ったろというふうなマインドで60周になってもやってたら、それは体が大変ですよね。マインドはありますよ。ね、内なる人は日々新しいですから、どんどん若返るんですよ。で、後ろのところは誰が見てもちょっとね、というふうになっていく。でも、次の世代に任していくという今での経験とか、神様に対するね、いろんな本当にこの、証があるわけですよ。それを伝えていくんですよね。そして本当に責任は私が取るからという、そしてやりやすいような環境を備えていくんですよね。これも大きな大きな奉仕じゃないでしょうか。これが神の家族ではないでしょうか。でもですね、ここでこのゼルバベルは能力がなければいけないというふうに思ってしまっていたんです。私もそうじゃないでしょうか。人間は実力さえあれば、知恵さえあればもっと大きな仕事を果たすことができるはずだという実力主義に取り憑かれています。この呪縛から解放されたんです。しかし人間の知恵も経験も体力も、ね、想像力も何もかも主の御業を果たすために不十分だと聖書は語っています。それに頼ろうとする気持ちを微塵も持ってはいけないと聖書は言うんですね。これ完全否定ですからね。権力ならず能力によらずっていうのは、もちろんですね、能力を作られたのも神様ですから、申し上げたように神の霊の働きと調和して、それが用いられるときにですね、健全に用いられるときに人間の能力は役立つんです。つまり能力を自分のために使うときは能力のままなんです。それを神の働きのために使うときに初めて賜物になるんです、ね。そのことを私はもう一度受け取っていきましょう。主は権力も能力もどちらも否定され言われました。権力によらず、能力によらず、私の霊によって、私の霊によって、 私の霊によって、すべては神の霊精霊によるんだという、これ宣言です。
アメン。
皆さん、教会はどうやって始まりましたか？精霊の印創意です。
アメン。
そして私たちは何ですか？精霊の宮です。
アメン。
だから精霊によって始められたものを精霊によって導かれ、精霊によって完成させなければないと、パウロ同士主は何度も言われています。肉によって完成するとしているならば、私は悔い改めなければならない。皆さん、私たちは聖霊の宮となっているでしょうか？聖霊が豊かに溢れる、つまり聖霊の宮がこんなにたくさんですね、会場に集められた臨在があるんです。もちろん一人の礼拝も素晴らしい、でも臨在は違うんですよ。だから会場に集まることをやめるなと言われた、ね、コロナの期間、本当に私は苦戦を強いられましたよ。もちろんその中の恩恵もいただきましたね。一緒のうちで場所関係なく一緒に集える、同じ見方を聞こえる、そう、それでも一緒に集まるこの場の力を体験することはやっぱりできない。ここにいなければできない。だから私はですね、もちろんですね、本当にどうしても来ることができない病とかね、行きたいけども行けないという状況でない限り、ここに私は集っていきたいんですよ。ますます集いましょう。だからここに主の臨在があるからです。陸層を超える主の福音の恵みがあるからですよ、ね、何度も聞きました。求めていた人が初めて礼拝に足を踏みた瞬間に何か異様な感動が襲って涙が止まらなかったという、それで救われた人を何度も私は聞いています。そういう経験ないでしょうか？その方は一歩礼拝堂に踏み入れた、それだけですよ。場の力、聖霊の臨在があったからです。まさに霊の力です。私たちはそのことを今朝もう一度覚えたい。私たちが携わる一つ一つのプロジェクトは聖霊によるんだと、教会に関わる御業、伝道の技が進んで多くの魂が救われること、救われた魂が清められてキリストの姿に作り上げられること、その魂が真の愛に根ざし共同体を形作ることなど、今私さらっと言いましたが、これとんでもない難しい働きですよ、うん、もう教会いつも言いますが、奇跡の集合体ですよね。皆さん、皆さん面接を経て聞いたわけじゃないですよね。もう一つだけです。イエス様を私の福音と信じる、この一点で集められた。でも同じ放送のチャプルに神が招かれた、これしかないんですよ。だからですね、今申し上げたことをさらっと言いましたが、非常にこれはですね、非常にこれは難しい働きです。私は時々思います。八方塞がりの孤独感とか冷え感に襲われるということを経験します。特にですね、神の働きをしていくことをすると、もうそうさせまいとする働きがいますよね。まだその存在がサタンですよ。だから本当にサタンがここまでやるかというような、そういうことも本当にこう感じることもあります。私には一体何ができるだろう、何をしてるんだろうかという、そういうふうに思うこともあります。しかしこの御言葉は、そういう私たちにとって大きな大きな励ましです。権力によらず、能力によらず、画策によらず、議論によらず、私の霊によると。聖霊によるんですよ。神の霊によるんですよ。皆さん、これはね、申し上げた世の技もそうですよ。教会だけじゃないんですよ。教会に関わることだけではなくて、私たちこの世で携わっているあらゆるプロジェクトもそうです。会社に勤めておられる方は、その会社でのあなたの仕事についても、事業を営んでおられる方は事業の面においても、学校で学んでいる方は学業や友人関係の面でも、また家庭を守っておられる方は家庭内の小さな営みの面でも、我が霊によってのみ物事は進むんです。そのことを覚えましょう。皆さん、ヨセフという人はそのことの一つの大きな証拠ですよね。ヨセフを両親に描いて、でも主は共におられたと、ありますよね。神がいつも一緒におられたので、主は彼のすること全てを成功させてくださったと。全ての営みが神の霊によって祝福される、まさにインマヌエルの神のことですね。私たちはもう一度覚えましょう。私の霊によってという、この霊によるというのは、霊にすがるという意味です。御霊の働き、御霊の導きを捉え、それに従うということです。すがるんですよ。皆さん、すがってますか？聖霊様という方は、風ということをもっても聖書を表しています。つまり風を捉えてますか？皆さんこの中でね、ヨットされてる方、まあ、おられたら分かりますが、ヨット乗せてもらった方は、私も一回あるんですが、ヨットってすごいですよね。向かい風でも前に進むんですよ。なんでか分かります？向かい風で帆をちゃんと向けていったら、正しい方向に向けたら、揚力が生まれてジグザグに前に進むんですよ。あれ、こういう風に進むんですよね。まっすぐズドンとはいきますよ、もちろんね。 でもこれじゃないかと私は思いました。その時に、あ、精霊の風に乗ってそういうことなんだなと。ジグザグにね、まっすぐね、もっと早く行けるんだと思う思いもあるかもしれませんが、でも確実に前に進んでいる、まさに希望を持ってのこれは忍耐ですよ。我慢じゃないんです。我慢と忍耐の違いはビジョンがあるかないかです。つまり希望がある中で我慢することを忍耐と言います。しかも人ともに、だしでもね、いろいろ待たせることも ありましたよね。今までもこれからもあるかもしれない、間違いないけど、でもですね、その時に私はこのヨットのね、この進み方をイメージしましょう。精霊の風をしっかりと捉えて進んでいきたいんです。精霊によるとはそういうことです。精霊がどの方向に今ね、今吹いておられるかということをしっかり見極めていくんですよ。霊的識別力を持って。だからですね、そんな本当に神様が喜ばれないことに目を向いている暇がないんです。しっかりと向いていく。そして精霊の風を捉える。ね。まあ、ある時は何か神秘や方法で示されるということもあるかもしれませんが、しかしですね、通常は御言葉の地道な学びを通して教えるんです。響いてくるんです。なぜならば、御言葉のこの聖書の著者は、精霊ゆえ、精霊に感動した預言者たちを通して記されたからですよ。著者は父なる神ですよね。感動した人が表したんでしょ。であれば私たちも聖の宮だから感動して響いてくるはずじゃないでしょうか。だから地道な日々の御言葉の本当にですね、この私がやってる通読とか学びとかこのメッセージとか分かち合いですよ。そういうところで聖霊が働いてくださる。同じ感動が与えられて読むものに迫って主の身思いを教えてくださるんです。ですから皆さん日々御言葉を読んでいきましょう。聖書の思想が神の心と思いと価値観が私の血となり肉となって私の心思い価値観となるまで同時に祈り時を確保しましょう。皆さん神の価値観になるまで読んだと言い切れるでしょうか。言い切れません。私はそれはですね、イエス様と会った時に言い切れるかどうか、まあ、会ったからもういいんでしょうね、多分ね。会ったからいいんでしょう。読み続けました。つまり、諦めなかったということ。つまり、これがイエス様から、よくやった。良い。ん？そうです。言ってほしいですか？ここに皆さん、私たちね、向きましょうね。人に言ってもらうじゃなくて、神様、イエス様に言ってほしいじゃないですか。違いますか？イエス様言ってほしいじゃないですか。アメン。そうね。人に言ってもらうのはそれは言われんようにはいいかもしれませんが、やっぱりイエス様に言ってほしいですよね。人からいっぱい言われてもイエス様には言われへんかったらこんな風にならないようにしたいんですね。よくやった、よい、注意とは諦めなかったということですよ。希望はもうあるんでしょ、私たち。イエス様とも会うという、もう完全なる、確固たる希望が。だから私は忍耐して、いろんなことがあるとイエス様は言われています、これからどんどんと。世界が本当に多様化して、なんなんこれって思うようなことがいろいろ出てきています。でも、私たちはそこでしっかり立って、言うべきことを言える存在なんですよ。愛を持って、それは御言葉の養いから来る。私の心思い価値観が価値観に、神様の価値観が私の心価値観になるまで祈り御言葉を読んでいただき、いきましょう。私はどうでしょうか。その後ですね、ゼルバベルにあったこの言葉7節です。何節見ましょうか。3、はい。大いなる山よ、お前は何者か。お前はゼルバベルの前で平らにされる。彼が頭石を運び出せば恵みあれ、これに恵みあれと叫び声がある。はい、そうですね。ここにも私たちは希望を持つのです。大いなる山よ、お前は何者かということができるんです。つまり私の前には大いなる山がそびえ立つこともあるでしょうね。つまり私たちに対する試練です。でもそれがですね、本当にこの御霊の圧倒的な働きによってそれが平らになるという約束です。具体的にはですね、このゼルバベルはいろんなです、困難という大山にぶち当たったわけです。でも平地となると、平らになると、あらゆる障壁があっても主はそれを平らにしてくださるという、これは約束です。皆さんどうでしょうか。私たちもですね、何十年も伝道していてなお福音を信じない人がいるかもしれません。でもそういう人であっても御霊が働かれたらその改心は一瞬となるんですよ。
アメン。
そのことを信じていきたいんですね。私の中で直面している課題が大山のようにそびえていても、ああもうダメだと落ち込んでおられる人がいたとしても、 大いなる山を、山よ、お前は何者だ、兵士となれと叫んでいきましょう。それは主の霊によってそれがなるんだってことですね。私たちがですね、そのことを経験しないから、それを実践しないからですね。ナザレのイエスの名によってサタンを去れとイエスも教えられましたよね。宣言の祈り、御言葉に生きる祈りをまた歩みをしていきましょう。ゼロバビルは恵めあれ、これに恵めあれという叫び声があると、そのように神様から教えられました。これは万歳万歳と自分の人間の力を誇るんではなくて、工事が完成するのはただ恵み、ただ神の憐れみだ、神の良い技だ、そういう宣言がなされるという、まさにそのことを言われたんですね。私もですね、本当に一つのことがなされるときに、誰々さんが素晴らしいじゃなくて、神様がされたんですと、神のただ憐れみ恵みですと告白するものとなりたいんですよ。これがね、いろんなことをやっていく上の私の指針であります。能力によらず、権力によらず、ただ神の霊によって、それによってと、そのことを私は告白しました。その後ですね、神様はですね、さらにこのゼカリア同士予言されました。8節以降ですね、特に14節見てください。ここに言いましょうか。では3、はい、彼は言った、これらは全地の主のそばに立つ2人の油そがえたものだ。はい、実はこのですね、2人のものというのはですね、このゼカ祭司ヨシアと、汚れた服からね、きれいな服に着せられたヨシアと、この総督ゼロバベルというふうに言われることもあります。と同時にですね、イエス様を、ね、予表だということも言われます。と同時にですね、これはですね、この主の証人として輝く特別な存在とも言われるんですね。と言いますので、実は黙示録の11章の1節から13節にこの2人の証人が急に出てくるんですよ。つながっているんですね。つまりこれから私たちが経験する2人の証人が現れて、この2人の証人を通して神様がまだ固くなな選びの民、ユダヤ人の民の心を開かせて、メシアであるイエス様を救い主を受け入れさせる準備をされるということが書いてあるんですよ。すごいですね。そのこれは予言とも言われています。そして何よりも私たちこの2人の証人というのは、2人の油そがれたものというのは、まさに現代のキリスト者、あなた方も指すってことを覚えたいんですね。先ほど絵見ましたよね。オリーブの木から管が通っていましたよね。で、灯火皿に油を絶えず、この、たまるようにしていた。あれは誰の役割か。通り置き管となるあなた方だということですね。私たちはいつも通り置き管となっているでしょうか。管はですね、中にいろんなものが詰まるので、絶えずそうしなければいけない。つまり悔い改めやすくて、罪というものが溜まり続けるんじゃなくて、悔い改めて、そして常に明け渡していくという感謝、主への感謝、悔い改め献身という明け渡しをいつもし続けていくものとなりたいと思うんですね。私はどうでしょうか。そのことを私たちはここから覚えたい。そして最後には世界中すべての異邦人の国々で同じこの回復がなされて、異邦人の救いの完成とともにイスラエルの国の中において霊的な回復、神との関係の再現がなされていくんですよね。そしてそのために必要なことを先に救われたあなた方を用いると、通り置き管として。だから私にとって大事なことは、自分という神の宮がますます聖霊が豊かに住んでくださる宮となるように、ますます聖霊様が流れていただきやすい宮となるように、互いに祈っていきたい。まだ私たちも祈っていきたいんです。いかがでしょうか。いつも申し上げてますように、御霊様が豊かに流れ溢れていただきやすい私教会となるように、これが全てです、ね、ならば権力によらず、能力によらず、私の霊によってだからです。我が霊です。皆さんどうでしょうか。私たちはですね、絶えずいつも物事をするときに祈って決めるということを言います。具体的にどういうことなんでしょうかね。これもよく聞いたり聞かれたりしますね。これは本当にね、聖霊によって父なる神に尋ね聞くことです、ね、絶えずです。そして本当にその時には長く時間もかかるかもしれません。でも確信と平安が必ず与えます。そう、与えたものには本当に歩んでいけばいいんです。私はどうでしょうか。そのことをですね、私はこの聖霊様が与えられて、聖霊様豊かに溢れてくださるこの時代、このキリスト者として生かされている私たちがますます大胆に愛を持って、このことを知らない方々に伝え分かち合っていきたい。そして大きな壁も平らになるという約束を今日いただきました。 宣言の祈りをして、主イエス様の皆によって祈り歩む、そのような生涯を歩んでいきましょう。祈りましょう。皆さんそれぞれ自由に応答の祈りを捧げていきたいと思います。
神様から本当に素晴らしいです。